川上さん、今日はお時間取っていただいてありがとうございます、
はい、いい
過去に私のコーチングを受けてくださった川上さんに、はい、お話を伺いたいと思ってお時間を取りいただいたんですけれども、はい、まず、川上さんに、簡単に自己紹介していただいてよろしいでしょうか。今何されているか、
は
い、
今はですね、メーカーでですね研究職を、やっています、うん、今で5年と半年以上が今もう過ぎています。
ああもうそんなに経たれるんですよね、はいはい、まあ、出会ったのはもう随分前になるんですけれども、はい、川上さんと私が出会って一番初めに私のコーチングを受けようと思われたのはどういうことがきっかけだったか、はい、お聞かせ願えますか。
当時はですね、実は一番最初の、働いていたのは私病院で働いてたんですけど、うん、病院で働いた時から、はい、ところから生命保険会社に転職をしたばかりの頃だったと思います、まあ、そこから多分入社してから3ヶ月以上が多分経過していた頃だと思うんですけど、
うん、
今までは何もしなくても、仕事があった、でも、変わったら自分で仕事を作らないといけない仕事になった、
はい、
この考え方になかなか頭の中がついてこれなくって、
うんうん、
頭の中とってもパニックになっていて、
はい、
このパニックを何とかして解いてもらえないかなっていうような、思いがあって、まあ正直言いますと笑うもつかむ思いで受けたっていうのが多分最初だったと思います。
そうでしたよね、はい、うん、その私は罠となって掴まれたわけですけど
、はい、
掴んでみていかがでしたか。
ですね、掴んでみて、うん、ちょっと最初驚いたのは、
はい、
何かしてくれるのかなっていうふうに思ってたんですけど、
はい、
何かしてくれるんじゃなくって、何か私がやるんだなっていうことが、うん、そこで初めて分かりました。
あ、そうなんですね、
はい
はい、どうですか、分かってその後。
最初こうお話をしている時に、うん、コーチングっていうこと自体私よく分からなかったんですけど、ただそのコーチングという言葉がなくても、
うん、
実を言うとこういう考え方があるだとか、
はい、
例えばそれは大きな目標を立てた時に、
うん
うん、それに向かってじゃあブレイクダウンをしていって、
はい、
じゃあ1年先、じゃあ半年先、1ヶ月先、1週間、
うん、
じゃあ今何をすればいいのかっていうことをこう自分自身で考えるっていうことの手段を、ロジカルに頭の中に考えさせてもらったなっていうふうに思ってます。例えば、
うん、
楽しかったことあったとか
、はあ、はい、
あと、自分がやって、
うん、
これっていいなと思うことってどんなことっていうようなことを聞かれた気がします、
は
い、
そうですか。
ただそれって自分で答えていて、
うんうん、
自分で気づいてなかった、
はい、
例えば自分がやりたいことだとか、自分がやって心地よいことだとかっていうことを、うんうん、実は自分では分かっているつもりだったんだけど、その時聞かれて言葉にしてみて、
はい、
やっぱり自分ってこうなりたいんだとか、
うん、
こういうことをしてみたいんだなっていうことを明確に分かったような気がしますね。
聞かれることによって自分で言葉に出してはっきりしてきたっていうことですか。
はい、
そうですね、
はい、うん、
それをご自身にとってどんな効果がありましたか。
自分が今後何をやっていこうかっていうことを、
うんうん、
自分自身で決めたような気がします。
なるほど、
はい
はい、
結局誰かのためになりたいと思って仕事を変えたわけなので、
うん、はい、
その何がじゃあできるのかなっていうふうに思ってたことを、
うん、
なんかあやふやなまんま入社をしてしまっていたので、そこを非常に具体的に自分の中で考えて、
うん、
で結局はじゃあ自分がやってることがお客さんの幸せにつながるんだなっていうようなことを考えることができたので、
うん、
そこを思えるだけでも行動が変わったというふうに思いましたね、
うんうん、そうですか、
はい、
うん、どんなふうに行動が変わりました。
昔はもう電話一本するのも非常に怖かったので、
はい、
まあ大体生命保険の営業だと断られるだろうというようなもうこう思い込みがあったんですけどね、その思い込みってじゃあ思い込みって何なんだっていうことを突き詰めていくと、
うん、
結局勝手に作っちゃってる、
はい、
自分でそのバリアを作っちゃってるっていうことが分かって、 じゃあ思い込みを違う方向に変えてやれと、
うんうん、
向こうが電話を待ってるはずだとかっていうようなことに、うんうんうん、反対方向に舵を切れたっていうことは非常に大きかったですね。
そうですか、
はい、
うんうん、そういうとこう自分と対話しながらですよね、もっと言うと。
そうですね、なので結局答えを導いてもらったわけではなくて、うん、答えを自分で探し出した。
なるほど。
だからそこで自分で探し出して決断できたっていうことがとっても大きかったと思います。
うん、そうなんですね、
はい、
うん、ま、それをある程度の期間私と一緒に重ねていかれたわけですけれども、はいはい、それによって何か具体的な成果っていうものはあったんでしょうか。
うん、一番大きかったのは、うん、まあ生命保険会社の時なので当然ランキングが出てきますけど、まあ最初のうちはなかなかいい成績がなかなか上がってきませんでしたけど、
うん、
まあ3年目にしてようやく大きな成果を残すことができたかな。まあ個人保険部門で広島市で第一位になったりだとか、
はい、
まあ入賞できたりだとか、いろんなタイトルをもらったりだとかっていうことは具体的な成果だったと思います。
はい、私もねその時のことを覚えてるんですよね、
はい、
なんか自分のことのように嬉しかった記憶があります。
はい、一番に報告した気がします。
ありがとうございます。はい、もう私ね確か手を握って泣いた気がしますけど、はい懐かしいですね。
はい、
まあ、その後またある期間を置いて私関わることになったと思うんですが、はい、その時のこともちょっと伺っていいでしょうか。
当時はですね、うん、営業職からですね、
はい、
マネジメント職に変わってまして、
ま
あ、営業所長という立場で、仕事に関わることになりました。
はい、
その時には逆に言うと今度は自分がマネジメントということをやるために、
はい、
じゃあ何が必要なんだろうかなっていうふうに思ったら、逆にそういうことっていうのは全く頭の中に物がなかったというか、
うん、
道具がなかった。だから今までは自分で自分をコントロールしてきたつもりだったです。はい、習ったことを着実に守って、だけどそれを相手に伝えるためにはまた別の、多分まあ道具というのはちょっと失礼なのかもわからないけど、別のものが必要だというふうに思ったので、そこでもう一度お願いしたということになりますね。
そっか、じゃあ今まではこう自分のことに目を向けていたのが、
はい、
今度は自分以外の人との関わりにということですね。
はいはい、
うんうん、そこではどうでした？何かその具体的な成果ということについて。
一番は、
はい、
他の人をこうマネジメントするのってどういうことなのかなって思ってたんですけど、結局、その他者のことを考えられるようにならないと、うん、
はい、
多分動いてくれない。
うん、
じゃあ動いてもらうためにはどうすればいいんだろうっていうふうに、
うん、
こう逆算して物事を考えられるようになった。
うん、
で、当然マネジメントなので頑張ってもらわなきゃいけない、その環境を作らなきゃいけない、
は
い、でその環境ってどういうものを言うのかなっていうことを、
うん、
自分でこう前回教えてもらったような形で、
うん、
じゃあどうすればっていうことを考えていくと、
うん、
やはり自分がもしこんなマネージャーについてみたいと思う像がそこでできてきた、
うんうん、
でそれを着実に実行していったということだと思います。
なるほど。
はい、
うん、
で営業所長って基本的にはマネージメントもそうですけどリクルートもしなきゃいけない。でリクルートする時の一番大きなポイントっていうのはおそらく、最初リクルートされる人間っていうのは営業所長を見ている、
うんうんうん、
ってことは自分自身が人間的に成長していないと相手は結局見てくれないと。
なるほど。
そこは、うん、非常に大きかったと思いますね。で、そのリクルートも結局はうまくすることができて、うん、営業所長としても入賞することができました。
うん、はい、素晴らしいですよね。私でも振り返ってみると、まあ、私関わらせていただいた感想としては川上さんが一つ一つそうやって丁寧に取り組まれた。で先ほどねちょっとこの時間の前にも伺いましたけれども、きちんとねメモを全部取られていて、私と会うごとに全てそのこんなことしましたよという報告を私が尋ねる前にしてくださった。それがすごく印象に私の中には残っていますね。
報告するのが、
うん、
逆に言うと楽しかったかもわからない。
あ、そうですか。
うん、だから、うん、こんなことができた、
うんうん、
やりましたっていうことで、言葉で発することだとか書いてることで、はい、ある意味自分で自分を認めていることにもなっていて、なんとなく着実に階段を上がっているなとか、あ、できたんだなっていうようなことっていうのは、とっても当時としては大きかったですね。
そうですか、はい。私もね、本当いい時間をご一緒させていただけて本当にありがたいなと思ってます、はい。でどうですかね、私とこうそういう時間を過ごされてみての、はい、振り返っての印象で何か残っていることがあれば。
残っていることっていうのは、そうですね、ですね、いつも先を見させてくれたって感じです。
あ、そうなんですね。
前先ほども言ったかもわからないですけど、私ってこう目の前のことしか考えることができなかったんですけど、
はい、
でもやっぱりこの人生長い中で、例えば10年先だとか、もっと先だとかってあると思うんですけど、そんな長いスパンで物事を考えて、結局それをどんどんじゃあそのためには、どうすればいいのってなった時に、じゃあ10年後を作るためには、今日今やっていることが結びついてなきゃいけない、っていうことをすごく言われていたような気がして、だから一つ一つの行動にもそれは、目標に達するための具体的な行動なのであって、それを着実に実行していくことが、自分がある意味マイルストーンとするような目標に到達することだっていうことを教えてもらったのはすごく多かったなというふうに思います。
そうですか、それはどうですか、今に生かされている部分はあるんでしょうか。
今、3社目に転職をしていますけど、今の方がもしかするとそれらは生かされているような気がしますね。
そうですか、
今はもう研究職なので、自分で何をやってどういうふうなアウトカムを出して、どういうふうな製品開発に生かすかっていうようなところまで一人で考えないといけないです、当然それは家庭には手伝ってもらう人がいたり承認を受けたりしないといけないですけど、でもそれはコーチングの時に習ったこう目標の立て方だとか、じゃあ今日何をしなくてはならないかっていうような、そのプライオリティを決めるところにすごく重要に働いてくれてると思います。
そうですか。だからね、そういう話聞くと私も大変嬉しく思います、でも今はね、コーチング私がしてるわけではないですけれども、終わった後もそうやって何かしら、生かされているっていうお話聞くと本当嬉しいですね。
当時のノートっていうのは今でも取ってあって、たまにこう見直すことがあるんですけど、忘れてはないんだけど、結局それを見直すことで、自分がこれまで辿ってきた道のりが正しかったのかなと思うのと同時に、じゃあどうだったかなと思った時に、ああそうだっていうふうに思い返せる部分があって、5年以上のブランクはありますけど、その間もずっと教えてもらったことっていう、当時考えたことっていうのは忘れてないんだなと、今回改めて思いました。
そうですか、ありがとうございます。じゃあ最後に伺いたいんですけれども、どんな方にコーチングをお勧めしたいですか。
ですね、コーチングで一番学んだことっていうのは、やはり小さな決断を何回も重ねることだというふうに思ったんですね、大きなことも小さなことも。でもやはりこの決断をする人って誰なのかなと思ったら、やはり一番は個人事業主の方だというふうに思いますね、日々、自分で決断して行動していかないといけないので、あと私今会社という大きな組織に属していますけど、その中でも、人を育てるというふうな大きな責務を負った、おそらく課長職以上、もしくは以上というとあれかも分かりませんけど、課長職の方にはぜひとも受けていただきたいなというふうに思います。
ありがとうございます。じゃあ本当に最後と言ったんですが、最後の最後に一つ伺いたいんですが、川上さんの今の夢は何でしょうか。
ですね、私の夢は、当然今は、海外で活躍できる人材になることですけど、もっと先は、働いた時からずっと思ってた、 海外にはまだ恵まれない国っていうのはたくさんあって、
うん、
日々治療を受けられない人がたくさんいるんですけど、
はい、
いつか会社をリタイアした時には、
はい、
そういう人たちを助けられるような仕事に従事できればなっていうふうに思っています。
素晴らしいですね、はい、ね、出会った時から今日このお話を聞くまで私はこの時間も川上さんのその心の成長というところに触れさせていただいたような気がします、
はい、
ね、ご一緒する時間が持てて本当に嬉しかったです。今日はどうもありがとうございました、
はい、今日はどうもありがとうございました。